幸運を呼ぶチャンス。幸運を呼ぶチャンス。あなたは運を信じますか？運というのは人の力と関係なく幸せなことや悪いことが起こるという意味です。幸せなことが起こるのが幸運で、悪いことが起こるのが悪運です。人は人生で世界運管理協会に3回幸運をくださいと頼むことができます。これを幸運を呼ぶチャンスと言います。この3回のチャンスは15歳から使えます。このチャンスを使うためには世界運管理協会に申請書を出さなければいけません。申請書には、〇〇から私に幸運をくださいと書きます。世界運管理協会は、世界中の人の運を管理しているグループです。私は38歳までに幸運を呼ぶチャンスを3回とも全部使ってしまいました。1回目のチャンスは高校3年生の18歳の時に使いました。私は大学でウイルスのことを勉強したかったので、ウイルスの研究で有名なバツバツ大学に行きたいと思いました。バツバツ大学の入学試験は2月にあります。私は前の年の8月頃に、バツバツ大学の入学試験に通りたいから私に幸運をくださいと書いた申請書を持って世界運管理協会に行きました。すると次の週に近くの研究所で働いている A さんが私の家に来ました。そして私にこう言いました。あなたはバツバツ大学でウイルスの勉強をしたいそうですね。私はバツバツ大学でウイルスの勉強をしました。そして今近くの研究所で働いています。よかったら私が入学試験の勉強を手伝いますよ。私はどうして A さんは私がバツバツ大学に行きたいことを知っているんだろうかと不思議に思いました。でも入学試験までもう6ヶ月しかありません。私はとても焦っていました。だから A さんに、それでは6ヶ月一生懸命勉強しますので教えてくださいと答えました。さて、バツバツ大学の入学試験の日が来ました。そして数学のテストが始まりました。私は数学は苦手です。問題は5つありましたが、そのうちの1つが A さんに教えてもらった問題にとてもよく似ていました。私はその問題がよくできたので、自信が出て他の問題もよくできました。そして私はバツバツ大学の入学試験に受かりました。その時私は思いました。A さんは私が幸運を呼ぶチャンスを使ったから世界運管理協会が送った人なのかな。私にははっきりとは分かりませんでした。でも幸運を呼ぶチャンスのおかげで A さんが来て 私を助けてくれて、自分が頑張ることができたのが幸運なんだと思いました。バツバツ大学に入った私は、一生懸命ウイルスの勉強をしました。ある年、とても怖いウイルスの病気が世界中に広がりました。そのウイルスに効くワクチンを世界中の大学が研究し始めました。バツバツ大学もみんなでいいワクチンを作ろうと努力していました。私も世界の人を助けるためにそのウイルスに効くワクチンを作りたいと毎日勉強を続けていました。でも私ももう27歳になっていました。まだガールフレンドがいません。毎年クリスマスイブを一人で寂しく過ごしていました。そこで2回目の幸運を呼ぶチャンスを使うことにしました。今年のクリスマスイブはガールフレンドと過ごしたいから私に幸運をくださいと書いた申請書を世界運管理協会に持っていきました。12月になって大学の同じ研究室の友達がクリスマスイブに海の見えるホテルでパーティーがあるんだって、みんなで行こうよと言いました。私も面白そうなので行くことにしました。パーティーの夜の8時に近くの港から花火が上がり始めました。その時友達が、君は沖縄の出身だったよね。あの右から2番目の窓から花火を見ている女の人も沖縄の出身だって言ってたから話してみたら？と言いました。私は同じ沖縄の出身の人がいると聞いてとても嬉しくなりました。そこでその友達の言う通りに右から2番目の窓のところに行きました。そこにはとても優しそうな綺麗な女の人が一人で立っていました。私はその女の人に、すみません、ご出身は沖縄なんですか？と聞きました。するとその女の人は、そうなんです。あなたも沖縄のご出身ですか？と答えました。私とその女の人はとても話が合いました。出身地が同じで、趣味も同じで、年も同じでした。私たちはすぐに恋に落ちました。私は、これはもしかしたら2回目の幸運を呼ぶチャンスのおかげかな？と思いました。クリスマスイブに夜空には花火が上がっていて、こんなに素敵な女の人に出会えた。本当に幸運でした。でも、この時も私にはその幸運が幸運を呼ぶチャンスを使ったからなのかどうかははっきりとはわかりませんでした。私はこの幸運を大切にしなくちゃいけないと思いました。そして自分でも努力をしました。週末は時間を作ってよく彼女とデートをしました。誕生日にもいつもプレゼントを忘れませんでした。彼女が病気の時は 一生懸命看病をしました。彼女は私のことを信じてくれるようになりました。そして私たちは結婚しました。結婚してからも私は彼女、今では私の妻への思いやりを忘れないようにしました。可愛い娘も一人生まれて、私たちはとても幸せでした。しかし大変なことが起こりました。私はその日も大学の研究室に行くために満員電車に乗っていました。その電車の中で、ある女の人が大きな声で私を指さしてこう言いました。この人痴漢です。私のお尻を触りました。電車が次の駅に着くと、電車に乗っていた何人かの人が私をプラットフォームへ連れて行きました。女の人も電車から出てきました。そこで駅員が私の腕をつかみました。そして私を警察に連れて行きました。警察で私は、痴漢じゃないです。その女の人のお尻を触っていません。私は何もしていません。と何回も言いました。でも警察は信じてくれませんでした。私はその日から家に帰ることができませんでした。次の月に私の裁判をすることになりました。裁判でも、私は痴漢ではありません。何も悪いことはしていません。と言おうと思いました。でも裁判官は、私の言うことを信じてくれるでしょうか。とても心配でした。そこで私は3回目の幸運を呼ぶチャンスを使おうと思いました。そして今度私の裁判がありますから私に幸運をくださいと申請書に書いて妻にその申請書を世界運管理協会に持って行ってもらいました。裁判の日が来ました。私は痴漢ではありません。何も悪いことはしていません。と何回も私は言いました。でも裁判官も検察官も私の話を信じません。その時、私の弁護人が、証人がいます、と言いました。私は、証人？一体それは誰？と思いました。証人は、10代の女の子 B さんでした。B さんは、こう言いました。私は、被害者、私がお尻を触ったと言っている女の人がよく見えるところに座っていました。被害者の横におばさんが大きなバッグを持って立っていました。そのバッグの中に子犬がいたんです。その子犬は何回も被害者のお尻に顔をくっつけていました。被害者が痴漢だと思ったのはその子犬です。裁判官は B さんに聞きました。どうしてすぐに警察に行って子犬の話をしなかったんですか？大騒ぎになったので警察に行くのが怖かったんです。でも父にこの話をしたら父は、本当のことを話さなくちゃいけない、 と言いました。だから証言しようと思いました。結局裁判官は私が痴漢ではないことを信じてくれました。私は家に帰ることができました。久しぶりに家に帰って本当に嬉しかったです。そして勇気を出して証言をしてくれた B さんに心から感謝しました。でもまたふと思いました。もしかしたら3回目の幸運を呼ぶチャンスのおかげで刑務所に行かずに済んだのかな。その時も私にははっきりわかりませんでした。一体幸運を呼ぶチャンスって何？世界運管理協会って何？私はその答えを見つけるためにインターネットで検索しました。でも世界運管理協会と打ち込むこともできません。世界運管理協会がどんなグループか全然わかりません。そして私は思いつきました。これは幸運を呼ぶチャンスを使うしかない。私にはチャンスが一つも残ってない。そこで私は仕方なくインターネットの掲示板に誰か私に幸運を呼ぶチャンスをくださいと書き込みました。するとあるおばあさんが E メールをくれて私の幸運を呼ぶチャンスを一つあげましょう。ただしあなたが幸運を呼ぶチャンスを使う理由を私が気に入ったらね。おばあさんはとても高そうな病院にいました。私はその病院に行ってどうして私がおばあさんの幸運を呼ぶチャンスが欲しいかを話しました。私は人生で3回大きな幸運に恵まれました。その時いつも幸運を呼ぶチャンスを使いました。でも本当に幸運を呼ぶチャンスのおかげで私にその3つの幸運が来たのかどうかわかりません。だから世界運管理協会がどんなグループなのかを調べたいんです。おばあさんは、その理由はとても面白いわね。いいでしょう。私の幸運を呼ぶチャンスを一つあげましょう。それで調べてください。おばあさんの幸運を呼ぶチャンスをもらって、ついに私は世界運管理協会に申請書を出しました。世界運管理協会がどんなグループか知りたいから私に幸運をくださいと書きました。1ヶ月待ちました。ある日私の家の前に大きな黒い車が止まりました。中から背の高い男の人が出てきました。彼は、私は世界運管理協会から来ました。どうぞ車の中に入ってください。と言いました。私はドキドキしながら車の中に入りました。そしてその男の人の話を聞きました。よく聞いてください。この話は、この国のトップシークレットです。 もしあなたが他の人に話したら、私たちはあなたもあなたの家族も殺します。いいですね。それからあなたに幸運を呼ぶチャンスをくれたおばあさんには、私たちから連絡をしました。だからあなたから話さなくても大丈夫です。世界運管理協会というのは、AI が考えたプログラムです。みんな幸運が欲しい人のためのプログラムだと思っていますが、それは間違っています。実は、人を幸運にしたい、人を助けたいと思う人のためのプログラムなんです。つまり、人の心の中にある他の人を幸せにしたい、他の人を助けたいという気持ちを満たすためのプログラムなんです。というのは、心理学の研究で分かっていますが、人間が一番の幸せを感じるのは、他の人を幸せにしたとき、他の人を助けたときなんです。だから、幸運というのは、他の人に幸運をあげたときなんですよ。このプログラムでは、悪意のある願いや、法律に違反するリクエスト、そして申請書を出す人が、自分では絶対実現できるはずがない希望は受け付けません。具体的にこのプログラムはこんなふうに動きます。誰かが〇〇から私に幸運をくださいと世界運管理協会に申請書を出す。AI がその人を助けることができる人を探して、その人を助けてあげたいと考えるように誘導する。どうですか？わかりましたか？ああ、そうか。受験の時に勉強を教えてくれた A さんも、クリスマスイブに行こうと言った大学の研究所の友達も、裁判で証言してくれた B さんも、AI が探してくれた人なのか、と私は思いました。そして私は世界運管理協会から来た、その背の高い男の人に聞きました。つまり、私が幸運だと思っていたとき、A さん、大学の研究所の友達、B さんも幸運だと思っていたんですか？彼は答えました。そうです。人を助けるチャンスを持つということが本当の幸運なんですよ。人って素晴らしいですよね。そしてもう一つ素晴らしいことは、あなたのように人が助けてくれたことに感謝して、今度は自分が努力して周りの人のことを考えて助けたいと思う人がいることです。あなたは今毎日努力してウイルスに効くワクチンを研究しています。いいワクチンを作ることができて、そのワクチンが世界の何億もの人を助ける日が来たら、あなたは自分が最高に幸運だと感じるでしょう。そしてあなたのワクチンで助かった人たちは、あなたからもらった幸運に感謝して、もっと多くの人を助けていきます。そうやって人々の幸運は続いていく。つまり人と人は助け合って生き続けていくんです。その後、彼の車は静かに走り出しました。 そして夕闇の中に消えて見えなくなりました。でも私には小さな明かりが見えたような気がしました。それはこれからずっと続いていく希望の幸運の明かりだったのだと思います。